い、皆さん3時の礼拝にようこそです。皆さん元気ですか？いい感じって人は今からコメントして準備できてるよ、今日も楽しみってコメントしてみてください。でも今日は特別な3時の教会になります。要は今日はですね、復興、東北の震災復興10年になるので、そこのメモリアルな感じでやっていきたいと思います。まず最初に話したいね、ストーリーね、始めたいのはある女性が被災してその震災を体験したけど、彼女がどうなったの、どう変わったのかというストーリーがあるので、今実際にみんなで一緒に見ていきましょう。
私は普通の大学生で、普通の順風満帆な生活を送ってた。3月11日家にいたんだけど、地震が始まった時はすぐ収まると思ってたけど、そのすぐ収まるどころかどんどん強くなって、立っていられないぐらいしばらく外にいたんだけど、私がその次に見た景色は、目の前が海になってて、であるはずのない家が流れてて目の前にあって、瓦礫がたくさんあって車が流されててとか、なんか本当に今何が起きてるんだろうっていう状況の中だった。母親とは連絡が取れなくて、でもどっかで絶対生きてるって、どっかには絶対いるって、その希望は持ってた。あっち探してこっち探してってしても手がかりが見つからなくて、その持ってた希望が疑いになって、その時っていうか、その母親が母親に会えないって思った瞬間に、あ、自分は家がなくなって、母親が、心の頼りにしていた母親がいなくなって、もうどうやって生きていくんだろう私って、すごい絶望的だった。ある時に高校と大学の先輩が、その東北リリーフホームステイっていうのがあるよ、なんか興味あるんじゃないって言ってくれて、それの情報をもらってすぐに見て、あ、行きたいと思って連絡をして、ハワイに3週間ホームステイプログラム、ホームステイをすることができた。教会がホストしてくれて、英語は全然私はよく分かってなかったんだけど、でもなんか歌、ワーシップを聴いてる時に、その英語が分からないながらに、愛とか希望とか喜びとか平安とか、なんかそういう単語が私の心の中にスッて入ってきて、気づいたら号泣してました。そのホームステイから戻ってきた後、心の中にすごい大きい穴が開いてる感覚があって、ある人のストーリーを聞いてる時に、私がハワイで感じたあったかさと、その人が話してくれてるストーリーの中にあるあったかさがすごいマッチして、あ、これって何なんだろう、あ、これがその人が言ってる神様の愛なのかなって思って、自分でも神様っていうものを求めるようになってった。神様は私にも最高な人生用意してくれてるよっていうのを聞いて、いや、その最高が本当に私にもあるんだったら信じてみたいって思って、イエスを信じる決断をした。でっかい穴にその愛が埋まって、めっちゃこうわーって満たされたのを覚えてる。神様はどんなシーズンでもいつも一緒にいてくれて、もうそのチャレンジすらも、神様はその困難な状況さえも神様は益としてくれる、いいものにしてくれるっていう聖書箇所をめちゃくちゃ実感することができたシーズンだったかなっていうのもすごい思う。10年前の私はこの今の自分の人生なんて本当に想像できなかった。こんなに自分が人生最高、すごい楽しい人生生きてるとかって言ってる自分が本当に想像できなかったけど、あの時その神様が言ってる最高な人生っていうのを今歩めてるなっていう確信がある。
いやー、もう素晴らしいパワフルなストーリーだよね。ルミ本当にシェアしてくれてありがとう。でも本当に信じてるのはルミの人生、 感想がすごい大きいことをするということ、海を通して多くの人が希望を、ね、見つけるということを確信している。でも今みんなで一緒にやりたいのは、今東北その、ね、震災を経験した方々のためにみんなで一緒に祈っていこう、ね、イエス本当にありがとう。10年経つけどまだいろんな状況の人がいると思う。でもそこの中で今日のメッセージを通しても、そしてこれからもあなたの存在が近くにあるように、そしてルミの人生が変わったように、多くの人があなたに希望を見つけるように、平安を見つけるように、癒し自由を体験できるように、あなたにしかできないことを東北のエリアでも、ね、このような光となるように希望を与えてください。イエスの最高の名に祈ります。みんなで一緒にエイメン、ね、コメントにも実際に今エイメンとかね、応援してるよ、祈ってるよって伝えてあげてください。いやでもね、今日ぜひみんなに本当に伝えたいメッセージ、それが今日のタイトルです。ドゥルン、希望よ湧き上がれってメッセージです、ね、でも今日みんなにぜひゲットしてほしい、神様から来る希望をゲットしてほしいんです。なんでかというと、あなたにも希望はあるから、人生に希望があるから、あなたにも前に進めるきっかけはあるからということでメッセージしたいんです。聖書の中でもすごい希望を見つけたかった、で希望を探した女性がいるんです。それがルカの8の43から48のストーリーなんだけど、でこのストーリーの中にはミラクルが起きたんです。みんな今日も奇跡信じてますか？奇跡信じてるな、ちょっと信じてるってコメントしてみたり、希望が欲しいなら希望が欲しいってコメントしてみてください。ね、でもここのストーリーの中では、ある女性が12年間悩み続けた病気、ね、があったんです。それは血が流れ出てしまうってことだったんです。いろんなものを試したけど、いろんな先生に見てもらったけど一向によくならない。でも彼女はある日グッドニュースを聞いたんです、ね、今日見てるそれかもしれない、グッドニュースを探してるっていうことがねあるんだかもしれない。でも今日あなたに伝えたいグッドニュースは来てますよ。なんでかというと、この彼女の女性にもグッドニュースが来たんです。それはイエスが自分の町の近くに来るということだったんです。それが43から48のストーリーなんです。彼女はこういうふうに悩まされたから、もしイエスのところに行ってイエスの肝に房にさえ触れれば癒されると思ったんです、ね、そんなところでイエスに触った途端、彼女はなんと出血が止まったんです、ね、そしてイエスは言ったのは、私に触ったのは誰ですか？なんかいっぱい人がいるんだけど触られたんですけど、自分の着物を触ったんですけど誰ですかって言った途端、みんな笑い出したんです。何を言ってんの、こんないっぱい人いるのに満員電車の中で誰を触ったのっていうみたいなもんですよ。もうみんな触ってる、ぎゅうぎゅうだし。でもイエスは言ったんです。いや、誰かが触ったんだよ、力ができていくのを感じたんだから。でそしたらその女性は、イエスが全て分かっていてくれてる、イエスが全て自分のことを分かっていてくれる、ね、今日あなたにとってそれを聞く必要があるかもしれない。誰が自分のことを気にかけてくれてるんだろう、こんな状況誰にも自分のことは気にも留めてくれないよね、どうでもいいんだよな自分の存在と思っているかもしれない。でもあなたに伝えたい、イエスは、神様はあなたの全てを知ってくれていて、あなたを助けたいと思っているんです、ね、そしてこの女性はとても隠しきれないと知って、イエスの前にひれ伏して、私が触ったんです、ね、良くなったことを伝えたんです、包み隠さず打ち明けたんです、ね、そしてイエスが彼女に伝えたのは、あなたの信仰があなたを治したんですよ、安心して帰ってくださいって言ったんです。ね、ここも素晴らしいパワフルなストーリーだと思います、ね、この女性っていうのはいつも困難に直面していた、いつも希望がなかった、何か壁があるように感じていた、ね、その中でも彼女は希望をこの日見つけたんです。生きるという希望を見つけたんです。で、この12年間もうお先枕、もう何も考えられないということだったかもしれない、でもこの日イエスに出会って、彼女はイエスに触れられて、彼女は初めてかもしれない、明日のこと、その先のこと、将来のことを考えられるようになったんです。それもなんでかというと、イエスに出会ったからなんです。イエスに希望を見つけたからなんです。もう拍手していきましょうよ、これは。で、だから1ポイント目でみんなに、ね、励ましたいのはこれなんです。なんとか大丈夫っていうよりかは、もっといい状態になるよっていうことです。 もうオーライトじゃないんです。グレート、グッド、ベターになるって感じなんです。どういうことかわからないんですけどね。どういうことかというと、この女性も長年悩まされてたことがあるんです。で、彼女は多分お医者さんに行くたびに、わ、今回はとね、ここに店に行って違ったいいお医者さんがいるよって言って店に行っても良くならない、大丈夫に良くなりたい、この状態をどうにかしたいのにと思い続けてたと思います。ね、でも想像できる、みんな12年間、長いですよね。でもここの彼女にも言えるのは、もしかしたらこれって彼女どうにもできないよね。だって病気になったので自分のせいじゃなかったかもしれない。ね、何かこのどうにも自分のコントロールできない、自分の力ではどうにもできないような状況だったかもしれない。それが今日のあなたかもしれない。今の問題、自分のせいじゃないかもしれない。何か過去に言われたことで何かの壁にぶつかっている、何か自分を前に進めないように足かせになっているかもしれないし、何かしたら、もしかしたらこの女性のように病気を長年抱えているかもしれない。それとも10年前の震災みたいに、もう自然災害です。誰かが起こしたものじゃないです。でもそこのね、なんか長年10年という期間苦しんでいる人かもしれない。ね、でもあなたを励ましたい。今日あなたはその壁、そのチャレンジ乗り越えられるんです。あなたは乗り越えるものに今日なるんです。でも自分の力じゃなくてイエスと共になんです。だから今理解できないかもしれない、なんで自分はこういった経験をしてきてるのか、なんでこういった思いになってるのか、なんで自分だけ、なんで神様ってこういう運命なのと思ってるかもしれない。でもどんな体験をしてこようが、あなたの人生今日180度変わるチャンスがあるということです。今日あなたの人生何かがひっくり返るチャンスがあるということなんです。ローマの8の28も自分すごく大好きなんです。ローマの8の28、好きな人いますか？好きな人、パチパチ今してみてください。でもそこで神様が言ってるのは、神を愛し、神の計画のうちに歩んでいる人のためには、その身に起こることは全て神が益としてくださるのを知っているのです。書いてあるんです。ね、だからもちろん、悪い経験、人生の中でもあんまり思い出したくない経験、傷とか痛みはあるかもしれない。で、特に震災っていうのはすごい、もう心が痛むような、自分の家族を亡くしてしまった、友達を亡くしてしまった、家を亡くしてしまった、そういった人たちは見るかもしれない。でもその中で、その体験、いい体験ではもちろんないです。でもここで神様が言ってるのは、そういった出来事もイエスと一緒に、イエスを愛して信頼し続け、進み続けるなら、それは何か自分の益になるということ。ね、だからこそ、ルミのストーリーもそうだったと思います。間違いなく辛いストーリー。でもそれを通して、今彼女は伝える番になっている。ね、何かそのメッセージ、イエスのことを伝えて、人を励ます存在になっているということなんです。だから、過去の経験したこと、バットのままで終わらなくてもいいんです。悪い経験のままじゃなくてもいいんです。イエス、もちろん自分のため、力だけだったら悪いものになっちゃうかもしれない。でも、イエスと一緒にそれを乗り越えたとき、悪いという、ね、状況は変わらないかもしれない。変えられないものです、過去は。でも、今日、将来を、ね、見たときに、その経験っていうのは、いい経験で言ったらダメだね。乗り越えた経験によって人が励まされる、自分の人生に生かされる経験になるはずです。ね、ユースのね、ある子のストーリーも自分は好きなんです。彼自身もその震災を体験して、その中で彼がね、いつも言ってくれたことがあったんです。もちろんそこで体験したのは辛かった。ね、何か失ったものも多かった。でも学んだことがあったんだって。それは感謝をすることを忘れないということ。毎日毎日生きている意味をかみしめながら、ありがたく神様に感謝しながら生きることができるようになった。そして何か人に伝えるっていうのを躊躇するのをやめたって言ったんです。なんでかというと、いつか伝えようと思ってたら、そのいつかが来ないかもしれない可能性があるというのを学んだから。だから彼と会うためにいつも言ってくれるんです。愛してるよ、まさし愛してるよ、いつも祈ってるよ、いつもありがとうっていう、その行動に移してくれるように、で、いつも何かをしてくれるんです。でもそれっていうのは、彼が体験してきたものを神様がどんどんどんどん変えてくれて、そこの中で人生の生きがい、人生のそういったもっとね、そういう風に人を引き上げる、そういう目標ができたからなんです。ね、だからあなたのストーリー、あなたの同じようなことを通っている人がいるかもしれない。 でもイエスと一緒に乗り越えた時、このね12年間流れ血の人が乗り越えたように、今日考えられる。だってみんな この何千年前にイエス、2000年以上前にイエスによってこの癒された人のストーリー、12年間苦しんだけど2021年間誰かを励ましているストーリーなんです。誰かが奇跡を信じられるようなストーリーになってるんです。彼女も癒されてこういう風に乗り越えたなら、自分にも乗り越えられる、自分にも神様が何かしてくれるというような素晴らしい証ストーリーになってるんです。で、神様はそれをあなたにも用意してる。そしてあなたのストーリーも益に変えてくれるってことです。神様が編み込んでくれてるってことですね。最高じゃないですか皆さん。で、2つ目に注意で励ましたいのは、みんな今励まされてますか？希望にあふれてますか？でも2つ目に言いたいのは、どんな状況でもイエスと過ごすその一瞬、イエスの一言で全てが変わるということです。ね、今じゃ想像できないかも。でもイエスに触れた途端、ね、イエスをゲットした瞬間、イエスの存在の中に入った瞬間、あなたの人生はさっきまでずっと言ってるけど変わるということなんです。ね、この女性もルカ8の44で、触った途端に出血が止まりましたって書いてあるんです。触った瞬間、それが起きたことだったんです。でもここで面白いのは、彼女には勇気を出さなきゃいけなかったってことです。彼女は信じた。今まで12年間いろんなことがあったけど、最後のチャンスだったかもしれないけど、イエスの元に行こうっていう信仰があったんです。見えないものです。ね、実際にいて何も起きなかったかもしれない。ね、実際にいて本当にそういう風になるかは分からなかったけど、彼女は信じて、勇気を出して行動に移したんです。その結果何が起こったか、イエスが彼の人に触れてくれて、力を与えてくれて、癒されたってことなんです。12年間の苦しみが、痛みがイエスの存在の中で、一瞬で癒された瞬間なんです。でも今日それをあなたのために信じてる、ね、この震災から10年経ってるけどまだ何か苦しんでるということがあるかもしれない。今何か心の中にあるということかもしれない。それとも震災じゃなくて過去の自分の経験してきたことによって苦しんで乗り越えられないと思ってることかもしれない。でもあなたを励ました。この不可能と思ってたようなこと、彼女も不可能と思ってたけど、イエスの一言で、イエスの一瞬のその触れた瞬間に彼女は癒された。だから今日あなたの人生で勇気を出してみてほしい。それがあなたにも起こる。でもこの瞬間ストーリーが全部変わったんです。イエスのその一瞬、イエスの存在の中で彼女の12年間の痛みが自由になり、彼女は癒され、12年間ぼっちだったかもしれない、12年間将来がない人生だったかもしれない、12年間もう行きたくないっていうような思いかもしれない、12年間全てのベストな医者をトライしても癒されないという絶望から希望に変わった瞬間だったんです。行きたいという思いになって、将来何が起こるんだろう、この自由だったらどういった友達が作れるんだろう、どういった仲間ができるんだろう、どういった将来が自分を待っているんだろう、その一言、その一瞬で全ての光景が変わった瞬間だったんです。だからあなたにも確信してほしい。希望がイエスに触れた時に内側から込み上げてくるんです。だからあなたにも励ましたい。あなたの将来希望があります。あなたの経験してきたものにも対しても神様は希望を用意しているってことなんです。で、ルミの人生、ルミのね言ってきてくれたもん最高なんです、ね、ルミにも希望があるんだ、こういうふうに体験してきたけど神様は希望を用意してくれているなら信じてみたいって言ってたんです。じゃあね、どうしたらいいんだって思うじゃん。イエスに触れるって何したらいいのって、実際にどういったアクションをしたらいいのって、そんなあなたを励ましたい。シンプルでいいから、この聖書の言葉、今こう話していいなって思ってることかもしれない、それを心に入れてみてほしい。それともイエスがこういうふうにしてくれるんだったら自分も信じてみたい、12年間の人がこういうふうに治った癒された、ね、またはルミの人生が変わったように自分も信じ、神様がしてくれるなら信じてみたい、そう思うことで十分なんです。だから他のものじゃなくてイエスに希望を置いてみて、ね、それが今日俺たちにとってイエスに触れるっていうことかもしれない、イエスのところに勇気を持っていくっていうことかもしれない。ルミも言ってたよね、希望という言葉だったり平安という言葉みたいのがスッと入ってきたと。それはルミにとってはワーシップを通して音楽を聴いている時に 心に自然と入ってきたって言ってた。だから今日もあなたも励ましたい。すっと自然に心に神様の言葉、イエスの言ってることを入れてみてほしい。大丈夫ですか？で、最後に言いたいのは、もしフラッシュバックが来たら、こう、フラッシュバックが来たら、フラッシュバックのことをグーパンチしてあげてください。イエーイ。じゃあグーパンチの絵文字をね、今ね、やってみてくださいね。でも、多分、フラッシュバックっていうのは来るかもしれない。ね、それで過去の経験してきたことが、またなんか頭の中で、それが自分のように、それとも悪夢のように返ってくるかもしれない。ね、自分も、2月13日ですね、この前すごいまた地震があったんです。そこの中で自分も恐怖を感じた、ね、自分は実際に東北にはいなかったけど、ね、関東の中でもすごい揺れがあった、ね、そしてまたなんか大きい揺れがあった時に、正直言うと、ね、怖かったんです、ね、雪とかが、ね、一緒に、ね、奥さんと一緒に家にいながら急に夜の11時過ぎに揺れ始めた、ね、普通あ大丈夫かなと思ったけど、えちょっと長くない、え結構揺れすごくない、え机の下入った方がいい感じで、逃げながらおテレビやばいじゃん、どうしようどうしようって、もうパニックだったんです。でそして頭の中も全部、ね、その10年前のフラッシュバック、またああいう風になってしまうんじゃないか、またこういう風になってしまったらどうしようどうしようどうしようで恐れがいっぱいになってたんです、ね、でもそんな時に、ね、自分も思ったのは、実際にでも経験してる人たちはどうなんだろう、東北のみんなは今どういう状況なんだろう、ね、そして東北だけじゃなくて震災を経験している人はいっぱいいます。熊本であったり、ねね、あの阪神大震災であったり、ね、そしてもいろんな災害が世界中にはある、ね、そして自分が、ね、災害じゃなくてクリスチャンになる前のフラッシュバックがあるかもしれない。でもそんなあなたに確信してほしい。そういったものになったって襲われた時に、この2つの聖書箇所めちゃくちゃパワフルだからこそ、これと一緒に戦ってみてほしい。一つ目はまず祈ってみてほしいということ、それがフィリピの4の6の7に書いてあること、何事も心配しないでどんな時でも神に祈りなさい、そうしたら祈りに応えてくれる神に感謝しよう、そうすれば人間の理解をはるかに超えた素晴らしい神の平安を経験します。その平安はあなたがの心と思いを鎮め安らかにしてくれる、ね、これがねフラッシュバックで襲われた時に平安が一番必要だけど、もうどこから来るか分かんないじゃん。でもそんな時シンプルに、神様助けて、神様平安ちょうだい、フラッシュバックはもういらないから希望をちょうだい、シンプルに祈った時に、人間じゃ理解できないはるかに超えた素晴らしい平安をあなたにくれると思う。だからシンプルでいいから助けてって祈ってみて。で2つ目はニコリントの5の17。ここ自分も大好きなところ。誰でもクリスチャンになると内側が全く新しくされます。もはや今までと同じ人間ではありません。新しい人生が始まったのです。書いてあるんです。あなたの人生、イエスと共にいるならもう新しいものなんです。過去の自分、今のあなた、全く別物なんです。だから過去でしてきてしまったもの、過去に言われてきたもの、ね、何か間違いかもしれないし、失敗っていうのはもうあなたを引き戻す力はないんです。なんでかというと、もう別人だから。でも力が働いちゃう時っていうのがあるんです。それはいつかっていうと、あなたが握りしめちゃう時、その声とかそのフラッシュバックに力を自分で与えた時に、自分の心だったり、ね、将来に対する見方っていうのが影響してきちゃうんです。でもすごくパワフルなのが、これがイエスが十字架にかかってくれて復活した時の力なんです。すべての悪いものをイエスは俺たちのために十字架にかけて死んでくれた。でも3日目によみがえって今も生きている神様。ということはだよ、そういった悪い経験とか悪い声とか、そのネガティブなささやきだったり、そういったフラッシュバックっていうのはもう力がないんです。それより力があるもの、それがイエス。で、そしてそのイエスはあなたと共にいて、あなたと戦ってくれていて、でそこにもう力がないように、真っ二つにもう別人のようにね、切ってくれているんです。だから信じてほしい。そこに力を与えられるんじゃなくて、イエスの力を信じて、あなたはもう新しいから、それは過去の自分とあなたはもう違うから、この聖書箇所を使ってそういった声だったりマインドのね、バトルっていうのを戦ってみてほしい。でもイエスによってあなたはもう新しくされたよ。大丈夫ですか？信じてますか皆さん、ね、だからタフで感情でアップダウンもあるってルミも言ってた。自分もあります。そういったフラッシュバックが来ちゃう時もある。でもイエスによって 力を言葉を握りしめていこう。イエスによって希望をまた内側からやっていこう、ね、そして次の日もその1週間後も楽しみになると思うから、今じゃ真っ暗だと思うかもしれない、でもイエスの希望が心から自然と湧き上がってきた時に、あなたの将来にも絶対に明るい将来、明るい希望、生きたいという思いが生まれてくると思うから、大丈夫ですか？確信します。神様はあなたに将来を用意している、計画を用意している、素晴らしい、あなたにしかできないことを用意していて、あなたは世界を変える存在だということを信じてほしい。乗り越えるものですよ。あなたはここの中で何かもうってもがいてるだけじゃない、あなたはイエスと一緒に乗り越えて、そこの力でみなぎって、ね、そしてこのストーリーを通して、あなたのストーリーを通して人々を励ます存在になると思います。だから今日最後にみんなのために乗りたい、ね、それは実際に今まだ葛藤していることがあるかもしれない、またはその震災とかの経験のフラッシュバックによってまだ苦しい思いをしているという人かもしれない、ね、それとも何か過去の経験のとか、ね、自分の存在こうだと思ってたっていう何か乗り越えられない何かがある人がいるかもしれない、でも今日このストーリーを通して励ましたい、あなたはイエスと共に乗り越えられるということ、だから乗り越えられるように一緒にみんなで奇跡を信じて、癒しを信じて、自由を信じて祈っていきましょう、ね、イエス今日これを見てる一人一人ありがとう、ね、そして今一人一人の何か葛藤があるかもしれない、乗り越えられないというものがあるかもしれない、それが過去のフラッシュバックだったり、ね、昔からのね、わずわってる病気かもしれないし、体調の問題かもしれないし、それとも目的のなさとか自分の価値がなのなさだということかもしれない、でも全ての嘘を今イエスの名によって沈めて、そしてこの瞬間イエスの名によって癒しがあるように、希望が湧き上がるように、将来を見せて、ね、そして一人一人が自由になって素晴らしいストーリーを話すような存在となるように、全ての人の心の中に今平安を与えて、イエスの最高なんて祈ります。みんなで一緒にエイメン、拍手していきましょう。素晴らしいですね。皆さん乗り越えられますよ。あなたならイエスが一緒にいるから、やればできる、はい、ね、で最後に祈りたいのは、今日これを見てイエスを信じてみたいと思ったのかも、ルミのストーリー、人生が大変なものはあった、でもイエスが変えてくれたなら自分のストーリー自分も変えてみてほしい、それとも12年間苦しんでたこの女性のようにイエスと出会った時癒しがあって奇跡があって、ね、そこの中で新しい人生が始まったなら自分も試してみたい、また戻ってきたいと思う、それがあなたなら今日3、2、1って素早く数えてから、シンプルにあなたのために祈らせてほしい。大丈夫ですか？でも自分で分かってるはず、自分の力じゃもう変われない、もう限界だ、だから神様の助けが欲しいな、それが思うなら3、2、1って言った後にあなたのために祈りたいから、その場で手を挙げてもいいし、心で信じてみたいなと思うことでもいいし、それともコメントで信じてみたいっていうことかもしれない、でも後でリンクも出てくるから、そのリンクをクリックして信じてみたかったんだっていうのを教えてください。数えますよ。3、2、1、今それがあなたなら何らかの行動をとってみて、手を挙げる、信じるって心で思う、戻ってくるってことかもしれない、または下のリンクをクリックしてみて、シンプルにあなたのために祈ります。イエス本当にここに一人一人をありがとう、今彼のすべての間違い、すべての悪いものを取り除いて、あなたの恵み、希望、愛でいっぱいにして、希望で湧き上がらせて、あなたの要求将来へと一歩一歩導いてあげてください。イエスの最高の名に乗ります。みんなで一緒にエイメン。素晴らしいですね皆さん、ね、そんな感じで素晴らしい1週間を過ごしてください。またね。